はい、今日はルカの14章の7節から14節までですね、客と招待する者への教えというふうに書いてありますが、これはさっきもだいぶ詳しくお話をしていただきましたが、少しその前の前の週にしたところと同じ場段ですね、招待を受けた客が定席を選ぶ、自分が先に定席行こうと、そういうことでこういう例えを持ってですね、この食事の時っていうのはこういうふうなことを言われたっていうわけですね。これはですね、ちょっとこれ表面的に読んだらですね、なんとなく書生君、世渡りの時にもですね、こんなことをですね、言う人もいろいろおるわけですよね、書生君のように。で、そういうようなですね、この世的な普通の単なる教えだとこう思いやすいわけです。普通の人がでもですね、誰でもちょっと教えるように、そういうのを選んだからあんまり常識選んだらダメやと、そういうようなことって誰でも知ってるすることですよ。だから何かあるとですね、大体においてですね、前の方には行きたがらないというようなことがありますね。そういうのはですね、これと全然関係がないことなんです。これは分かりやすくするためにこの今日のところの例えを言ってるわけなのであってですね、で現実にそういうことがあったから、単なるそういう書生君ではないわけなんですが、これはですね、普通よくこの定席を選んだらですね、偉そうに思われると、謙虚そうに思われたいというふうなですね、いわば下心があるからですね、こう下の方行くと、そうすることによって自分、あの人は謙遜な人だと言うてもらおうと。そういうふうなことは全く逆なんですね、ここ言ってること。結局自分が言ってもらいたいというために下座行くんだったら、自分は高いぶろうとしてるわけなんです。高ぶるものは低くさる。要するにそういうことですね。自分が褒めてもらいたいからと。それは全く意味がないわけ、そんなことはですね。そういうふうな不純な動機でする下座をわざわざ選ぶなんていうことは全然関係ないことですから、それと何かの会があってもですね、どうもこの前には行きたがらないという、そういうふうなこともですね、本当に求める気持ちがあったら、イエス様の衣に筆房にでも触ろうと思ったら、かき分けてでも行くっていう熱心ですよね。そういう人がこう思うからですね、目立つからとかそういうこと関係なし、やっぱり人の目を気にしてるからです。だからなんか後ろの方行くって言うんですけど、本当に真理を求めておったらですね、後ろ行くはずがないわけです。他のことは脇目を振らず真理を見つめておったらまっすぐ行こうという、そういうふうにですね、本当に真剣な態度であればですね、そのわざと後ろの方行くようなことはないわけなんです。まあ、そういうことで、このところをですね、普通の単なる教えというふうに考えたら、まあ、いけないわけですね。ここで言おうとしているもう一つはですね、このような、宴席、この食事の時いっぱいを招いているということ、あんまり私たち関係がないわけです。次のところもそうですね、十二でも。昼食や夕食の会を催すとき、兄弟も親類も招いて夕食の会をするだなんて、私は何十年もこんなことをほとんどしたことはないわけですね、考えてみたら。宴会みたいなもお酒は出したこと一度もないしですね、そんな宴会を一度もしたことはないから、私もこんなところをですね、ずっと前に若い時にいたとき、まあ、これはあんまり関係ないと。そもそも、宴会じゃの、そんなん、宴会を催したら私は関係ないと。なんとなくそう思ってですね、なんかこういう内容はどうも関係ないなと思っておったことです。それからどうも極端な言い方をしていると。兄弟も親類もみんな呼ぶなと。兄弟も親類も呼ぶなと。で、貧しい人、体の不自由の人、目の見えない人を招けたって、その知り合いもいないというようなことでですね、そんな人呼べったって、どこにも知らないはず、以前であればですね、学生の時だった。だからどうもここら辺はですね、なんとなくどうも関係がないなということで、さっと読み過ごしたことがありますが、まあ、そんな風にですね、ちょっと簡単に読んだらですね、どうも縁がないということが思いがちなんです。でもここもう一つはですね、ここの聖書においてこの食事のことが言ったりですね、する場合には、少し前のところ見てもらってもわかりますが、13章の29。 で、ここもよく似たことありますね。東から西から南から神の国での宴会の席につく。そしてそこでも後の人が先になり、先の人で後になると。高ぶる者が低くされ、へりくだる者は高めらと今日の後に付け加えてあります。この食事の席っていうことは、いつもですね、この神の国での食事っていうことが背後にこう置かれておるわけなんですね。そうすると途端にですね、私たちも非常に身近な問題になるわけなんです。ですね、普通の宴席だけを持ったらなんか遠い、のことはしたことはないということですが、そしてですね、その、だから、そのすぐ後、今日のところのすぐ後、15節ですね、これは来週のところ。15節にもですね、どう書いてあるかと言えば、その話、イエスの話を聞いてですね、来週のところ。これを聞いてイエスに、神の国で食事をする人は幸いなことだと言ってですね、聞いていた人も神の国での食事ということをこういうふうに言ってるわけなんです。そういうことを見てもですね、このことがですね、単にですね、普通の宴会、時に余裕問題だけが決してないという、その背後のことを本来は言おうとしているわけであってですね、今言ったように宴会なんて開くようなことはお金持ちだけのことですよね。貧しい人は自分の食べ物しかない、もうないのにですね、そんな宴会をしていっぱい招くというふうなことはほとんど経験できない当時の人でもですね、そういうことですから、そんなふうに金持ちしか関係がないようなことを言うはずがないわけなんです。まあ、そのことをちょっと最初にしておきますが、そこでですね、このこと、私たちは誰もがですね、この普通の宴会じゃなくてこの人生でもですね、確かに上座を求めておるっていうことはみんなあるわけですね。人生の上座、それがみんなほとんど求めてるから、一生懸命に勉強して何するか、要するに人生の上座へ行きたいというわけです。会社でも上場してる、まあ上の会社行きたいと。給料でも行きたいと。人から褒められたいとかですね。褒められたい。これは上座に行きたいということです。見下されたい。見下された人おらないわけです。大概どんな人でもですね、なんかこう見下されることはすごい腹立てたり根に持ったりする。これはまさにその人の心の中で自分は上座に行けるんだと思ってるから、ちょっと悪いこと言われたら、非常に怒ったり根に持ったりするんですね。それがなかったら人が何言われたってですね、イエス様はそうだったように、パウロもこの言われた叱らんでないかなんて怒ったりする様は、もう考えられないことですね。何か言われたりされてるよ、私あの人も無視してるわとかですね、バカにしてるわとか言って叱らんとかいうように怒るのは、そもそもやはり自分はバカにされたくない、バカにされるようなもっと値打ちがあるんだと、そういうふうにやはり思ってるからですよ。だから非常に奥が深い、根が深いわけですよね。そういうことで、誰しもこのように人生の上座を求めておるということでありますから、みんなと関係ができてくるわけですね。そういう時にですね、このイエス様はですね、そういうこの私たちの毎日の生活の中でですね、上座を求めるような気持ちがあったら、神様はむしろ下に下ろしてしまうと、ということを、まあ、言おうとしているわけですよね。で、このところでですね、このことはずっと前の旧約聖書からすでに、まあ、あるわけです。ずっと前からもあるわけですよね。で、これはもうあちらこちらにたくさんあるわけですが、なるべく旧約聖書からずっと関係もですね、私たちも知っておった方がいいですから、イザヤ書の57というところですね、ちょっと見ていただいたら、イザヤ書の、57章ですね、 それの15節のところです。イザヤ書57章のこの15節のところを見たらですね、1156ページです。こういうふうにですね、神様は高く聖なるところに住んでですね、打ち砕かれてへり下る霊の人と共にあると、そういうへり下る人、自分は上に行きたいんだと、自分は上なんだと、そういう気持ちこそはへり下っていないということですね、砕かれた心の人に命を与えるのだっていう、こういうような表現はもう確かにあちらこちらで出てくるわけですね。へり下る者は高められる、イエス様のこのことはまさにここのところをですね、そのまま同じということはわかります。だからこのこともずっと前からですね、イエス様に始まったことではないわけですね。ずっと前からこういうふうに私たちの一番この難しいことはやっぱり自分というものがある。自分を大事にされたい、だから自分が上になりたいと同じですよね。上になったら大事にされる、褒められるということですから、下になったら馬鹿にされるわけですよね。そういうことで、むしろ人からですね、イエス様を信じている上に悪く言われたり馬鹿にされたら喜びなさいと、そういうふうにですね、神様が必ず賜物を大いなる賜物をくださるのだから喜べということもありますよね。それからこのことはですね、最もはっきりとですね、鮮やかに現れたのが、これはもうよく知られている前からいたですね、このイザヤ書の53章ですよね。こういうことと今日のところも実は関連しているわけです。イザヤ書の53章これは実は52章の終わりからつながっているわけですね。終わりからが本来の区切りであると、これも前にも話したことですが、52章の終わりから、52章の13節から、私のしもべは高く上げられる、はるかに高く上げられ、崇められると、これは命の水にも書いたことですが、高いというよか、上げるっていうふうな言葉が3通り使われているんですね。ここに高く上げられ、崇められ、これも高くされるということです。それに神様は非常に高くするけども、その人はですね、非常に低くされたと、これはさっき言ったんですね、こういうふうにちょっと謙遜そうに振る舞ったら周りの人褒めてくれるだろう、全然そういうことと関係がない気持ちですよね。ここの場合は本当に徹底してですね、見捨てられたということが書いてあります。その後もですね、損なわれて人とも見えなかったとか、人の子の面影がないとかですね、そしてこんなことは生じたことがないからですね、みんなが非常に驚いたと、一度も聞いたことがなかったようなことと言うんですね。一番低く低くされて見捨てられてして、殺されまでした人は一番高く上げられるというようなこと、それはまあ53章の3節から軽蔑されて見捨てられたんだと、そういうふうにですね、非常に下にされたということですね。徹底して下までされていった人をですね、一番高く、要するに神のとんないとこまでイエスは引き上げられたんですね。この13節の書き方は特別なんですですね。高いという言葉は3種類も使っているんですね。原文で高くということは上げるという、崇めるって、これも高くするということなんですね。そういうふうに、3種類もの言葉を使って非常に高いということを強調している。その代わり低いのは非常に低いところまで落とし込まれたということだったんですね。こういうようなことをですね、この背後にこれは持っているわけなんです。そういうふうに、だから単なる書生、この世を渡る教訓とは全然違うということをですね、人イエス様はそんな浅いですね、この世的なことをですね、言うことありえないわけですね。誰でも知ってるようなこと、今目の前でそういうことを選んでるから、その分かりやすくですね、言ったけど、奥は非常に深いことを言ってるわけなんです。はい、それでは元のところに帰りますが、 ですから、この11節のですね、今日の高ぶる者は低くされるんだと。低く、本当に低くされた。自分でこうしといたら低く、こういうふうに態度しといたらいい、まあ、褒めてくれるわと、そんなの全然低くなってないことですね。文字通り人から見下されたりですね、認めてもらわなかったり、あるいは病気やそういったこと、失敗とか罪とかですね、本当に見捨てられたと。もうそういうところから神様を許しを願い、また神様にすがる者こそが高くされるということなんですね。それがこの招いた人が来て、もっと定石に行きなさいと、人生の定石に行きなさいとですね、これも言ってくれるわけです。このことは別のマタイの福音書にありますよね。ブドウ園の働き人という、朝からずっと働いた人、夕方になって日暮れになってもう働く時間がない、夕方5時頃に来て、それまで誰も雇ってくれなかったから立っとったという人がいましたよね。そうしたら不思議なことにですね、その主人は最後に来た人、誰も雇おうとしなかったから、これはまあ当然弱い人であったり、表面的にはもう強そう、仕事もできないように見られた。みんながですね、誰もが相手にしてはくれなかったような人を、まずですね、まあ、こういう人はですね、高ぶるはずがないんですね。誰も相手にしてくれない。呼んでもくれないの人。けど、その人も武道の主人は来なさいと呼んでくれてですね。そして、一番に呼んで、朝からずっと働いた人と同じ賃金を与えたというのは、マタイ福音書に日誌を書いてありますね。ちょっと非常に驚くようなことですが、そして、そのことを見たらですね、朝から働いた人は、自分は朝からずっと働いたのに、同じとはけしからんというわけですね。非常に腹を立てた。自分は当然たくさんもらうことができるんだと。いつの間にか熱心さ、勤勉さというのがそういう高ぶりになってしまってたわけです。自分はこれだけ働いたんだと。そうして一番大事な、いわゆるこの愛というものをなくしていたということです。きちんと仕事をする、勤勉だっていうことの大きな落とし穴は、そういう愛をなくするということなんですね。よく勉強して何でも知ってるとか、仕事もできるとか、社会的地位もあると。ところが、そういうふうに仕事もできない人、弱っている人への愛を失っていくということが、よくあるということですね。でもその最後に来た人はですね、もちろん高ぶりもできない。みんなが見捨てられたような人。その人一番に来なさいと。それが今日のこの、十節の言うですね、もっと定石に行きなさいというようになるんですね。最初に、まあ、来なさいと言ってくれたと。まあ、そういうことでですね、私たちもですね、こういう表面的なことに惑わされ、この奥にあるものは、この私たち毎日の生活の問題なんですね。いつもある意味では霊的な神の国の宴会に、まあ、招かれてるんです。こういうふうな集会の場もそうであるし、この世の生活の場も、ある意味ではいつも神の国、霊的に考えたらですね、招かれています。そこで本当に良いものをいただこうとすればですね、こういうふうに低くいつも思って知っていなければ、あいつの間にか良いものはもらえないということになる。まあ、そういうことが、こうであるわけですね。で、このことは非常にこう、私たちの奥深いところにあるから、たとえキリストを信じてもやっぱりですね、きちんと認めてもらえなかった、なんか不満が起こるとかいうことがあったり、してしまうわけですね。何かされたり言われたら不満が起こるということはまさにこういうことなんですよね。高ぶり、ある種の高ぶりがあるというわけです。自分は正しい評価してもらうはず、あのお兄さんのような人ですね。正しい評価を正しくですね、認めてもらうことができるのにしてくれないと。しがらんではないかというようなことですね。で、さっきもちょっとあったように、イエス様の弟子すらも、イエスが十字架にかけられてもう死ぬっていうのにですね、その近い時に、私をあなたがですね、右に置いてくださいと。私を左に置いてくださいと。要するにまさにこの定石。 ですね、信仰の世界でも定石を求めようとすることがあるっていうことをですね、言っているわけです、宗教の世界でも。どこまで行ってもそういうふうにこう付きまとってくるとかあるんですよね。パッとこう気がついたとき振り捨てないと。まあ、そういうふうに単に宴会の問題じゃなくて奥の深いですね、毎日の生活で私たちをそういうふうに絶えずとどめて、引き止めるものとしてですね、なんかの高ぶりがあると低くされるということを言っているわけです。それから次12のところですね、ここでですね、昼食や夕食の会をするときには友達も兄弟も親類も、まあ、金持ちはまおうとしても友達も兄弟も親類も呼ぶななんて、誰でもこれええー、と思ってですね、ちょっとこれはいや考えられないなと思う、私も以前思ったんですが、ここはですね、どういうことかというと、このお返しの問題なんですね。12どんだか2回14節も書いてあります。2回、人間からお返しをもらったら神様からのですね、さらに良いものもらえないという、でだからですね、昔はですね、本当に貧しい人、食べるものもないと、十分ないと、体が不自由だったら仕事ができないからですね、非常に当然貧しくなるわけです。社会保障というものは全くなかったわけですね。日本でも貧しい人、病気の人、障害がある人、生まれつき体が悪い人、もちろん捨てられると、それで当たり前という考えです。元気な人はそれは仕事をして報酬もらう、これは当たり前だと。だから病気の人にですね、みんなが社会的に保障してですね、その税金を他の元気な人は取ってそれを提供すると、その考えは全然なかったわけですね。日本も比較的最近、それこそキリスト教が入ってくる明治になるまで全くなかった。そういう人たちの苦しみはどれほどだったからかということは文章にも一切書かれてないか分からないところですね。学校ももちろん行けないから、で現在はですね、特に日本やはですね、もちろんこうで、貧しい人は本当に少なくなった。食べ物のない人は極めて少ない、体の不自由な人も足の不自由な人も目の見えない人も社会的な保障があってですね、そういう生活が十分できるようになっていると。ですから何らかのお返しも当然できるということですね。そして以前は全盲の人ってのは本当に仕事すらなかったわけですね、江戸時代とかまでは、あるいは社会的にはそういうところ今でもあるわけです。で本当にお返しもできないわけです。だから乞食をしてですね、誇りにまみれながら、この聖書にもあるように、人が通りかかったらくださいというふうに言うしかなかったわけです。でも現在はこういう意味でも、日本においては違うわけですね。障害がある人でも、それはお返しができるから、文字通りに当てはまらない。けれどもですね、ここで言っていることはお返しの問題。何か私たちはですね、するときに、お返しを期待してですね、期待してするということは非常に多いわけです。ですよね、まずあるのは人からやっぱり評価してもらう、認めてもらう、こうしといたらですね、認めてくれるだろうと密かに心底に思えば、それはお返しを期待していることなんですね。そういう気持ちでは神様からの良きものはもらえないということはですね、何度もあちこちで言ってるわけです。こんな言い方は本当にイエス様ではないとしないですね。お返しができない人にする、だから幸いだと。この間そうじゃないわけです。今よく問題になってるこの防衛省の問題、そうですよね。いっぱい賄賂を送ってゴルフやらして人したらですね、それすごいお返しがあると、一気1000億円以上のようなものをパッと入ると、それに少しを食べさせておいたら入ってくるわけですよね。まあ現実のそういう問題は至るところである。防衛省の場合、たまたまいいことを見つかっただけであってですね、もう至るところでこの世ってのはそんなもんですね。お返しを期待してするということです。そういうふうにイエス様の言われていることは全くですね、この世の方向とは反対なわけですね。お返しがない、それがあるようなところこそ幸いなんだと。だから、まあ、黙ってするということですね。あんまり人を目立たないようにする。でもイエス様はですね、それはいつでも目立たないようにできないわけです。人殺るとこでも癒したり、そういうこともなさる。でも目的ですね、目立とうとするか、 本当にそういうことはなくてするかっていう問題です。人が見てるか見てない関係なく。で、この点がですね、そういえば全くない、人が見てくれてる見てない関係なく良いものを絶えず提供するっていう面ですね。これがこの自然の植物とか花とかですね、綺麗なこの夕焼けの風景とか星とか、人が見てくれるか見てくれないなんか、本当にこの高い山でですね、ほとんど誰も行かないようなところに非常に綺麗な花が咲いてみたら、まあ大概の人はそう感じるんですね。誰も見てないのにこんなに綺麗に咲いてると。まあそういうことでこのある種の純粋さを実際感じるわけですよね。もう理屈の国で感じる。でそれは人間のこう真似がなかなかできないところですね。だからイエス様がですね、私と結びついていなければあなた方は大概お返しを期待してしてしまうと。だから身を結ぶことはできないと言われたんですね。私と結びついていなければあなた方は何一つできないと、そういうことを言われたんですね。するにしてもそういうふうにお返しを期待してしまうと。これは言い方大きな恵みの言葉でですね、何でもですね、お返しをくれる関係なく何か良いこと、マザーテレサさんが言うサムシングビューティフルってをどこにでも何かですね、評価する認めるとそんな関係なく何かしてやったら必ず神様を見てくださって報われると。あなた正しいものが復活するときと、これ死んだとき初めてっていうような意味だけでは決してなくてですね、イエス様を信じたときから私たちは死んでおったのがまあ復活してるわけです。そういうふうにですね、霊的に復活した人はもう必ずその報いがもらえるということでもあるわけですね。そのような気持ちでしているときには、私たちですね、霊的に復活した人は必ず報いをくださる。そういうふうに何にもですね、期待しないで、する。あるいは自分の上に立ちたいとか、そういうものを持っていない。それが、いわゆる心の貧しいと。自分はこれで受けるにふさわしいんだとなって、心を持ってるから腹が立つということがありますよね。ですから、そういうことを本当に自分のことをそう思ってなければですね、絶えず人からの目を気にする。こういうふうに言ったらこう言われる、こういうふうに書いたらこう言われる、絶えずそういうふうにそれを言い換えたらですね、よく評価してもらえる、こんなことを書いたら悪く評価される、こんなことを言ったら悪く評価される、それを恐れているということになりますね。だからそういうふうにいつも人の目を気にするということは、すなわちですね、本当にまだ砕かれてない自分というものがあるわけです。評価されたいと、むっかりなんか言って壊されたりの恐れてるということです。ですからそういうものをのけてしまってですね、神様を見て、そして言うべきことだったらそれを言うと、まあそういうことなんですね。はい、それで、こうしたように考えていますと、私たちもこのみんなと恋に関係が出てくるんですね。毎日の問題になってくるわけですね。お返しがあるかないかでなくて、考えてですね、何か良いことを考えて、すると、これも必ずそういうことを思い浮かぶもんなんですね。本当にしようと思ってた、で、そうしたら報いがあるということなんですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。